唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第88回目です。もうね、だいぶ暑くなってきまして、もう暑くなってきたといえば、まあ、ただ僕にとってはこれ一年中でもあるんですけども、
はいはい、
なんか怖いイベント行きたいなっていう。
あ、
みんな
またその話ね。
またもう、
はいはいはい、最近ずっとその話じゃないかななんて思うけど、まあ、
あの特に最近おすすめなものとかをもっと紹介したいなと思ってたのに、できてなかったなっていうのを、まあ、気づきまして、
一番ね、7月はね、はい、ホラーのね、あれじゃないですか。
そうなのかな、じゃあそういうことだね。7月だね。
9月、
うん、
この空気が怖くない？
なんでなんで
ということで、あの、はい、もう結構僕はいろんなお化け屋敷、はい、のホラーイベント行くんですが、
はいはい、
今おすすめなのがですね、うん、浜松町にある
浜松町、
はい、京村むせび屋、はい
はいはい、
これはもともとあるんですが、
はい、
最近なんと第2章、
第2章、はいはい、
この京村むせび屋っていうのは、まあ、ある一軒家の中を、
うん、
不動産屋に連れて行かれて、
はいはい、
バーっていうことが起きて、はい、中を探索するという、
なんかお家の内見みたいな感じで回ってくって感じですか。
まあ、ちょっとそういう感じで集合したんですけども、
うん、
バーっていうことが起きまして、気づいたら中にいて、
うんうん、
まあ、ちょっと中をうまく何かに見つからないように探索しながら、
うん、
出てこれたらクリアだよねみたいな、
謎解きではない、
そういうちょっとね、謎を解いたりするような要素もあり、うんうん、
あり
中で、まあ、いろんなものがあっちこっちに散らばってるのを集めてきたりとか、うん、まあ、中のちょっとした謎を解いたりとかしながら、どうにかしてそこから
脱出
出ていくという。
時間制限ありで、
あ、もちろん、うん、ないと、もうだっていくらでも何時間でも喜んでいっちゃうから。
何人ぐらいでやるんですか。
ね、浜松町の6人、
うん、
それがもともと第1章までやってたのが最近第2章出まして、で3章まであるっていう中の、まあ、うん、お話が3つあるみたいな中の1章の、うん、あのあとあれどうなったんだろうっていうのが第2章をやることによって、
うん、
さらに第1章の時行けなかったこととか行けなかった場所とかできなかったことが第2章になったら、
うんうんうん、なるほど。じゃあ1をやってる人は2が楽しくてしょうがない。
そうです。
藤井さん1位いったの。
1位はあの、できた年に結構早めにクリアしちゃってる、
うん、
で第2章ずっと待ってたのが多分2年ぐらい待ってやっと。
あ、結構待ちましたね。
ただまあそれまでにもあのその場所を使ったこの別の、 あのホラーのイベントとかやってくれてたので、
うん、そういう箱があるんですね、
はい、何回もその場所には行ってもだいぶその家の地形とかも頭の中に入って、
うんうん、今
目つぶってもああ行ける、
間取りは変わらないですもんね。
あ、そこそこそこ、
うん、
そういうのがあって、
その本当に一戸建てをそういうためのイベントスペースに、
そういう古民家をもう完全に貸し切って、貸し切ってというか買ってきてやったという。でそれはもともとは法南町の方にもそういう
のをやってた
お化けさん、
はい、お化けさん、
はい、お化けさんで、イフムセビアという、
はい、
これは4章まである
シリーズ、ムセビアシリーズなんですね。
ムセビア、そうでやってたの。例えばもう自分が4章までクリアしちゃってたので、早く新しいエピソード体験したいなと思ってたのが、やっとこさこの競争むせび屋第2章浜町で、
競争、
はい、でしかも自分たちがあの自分はあのオープン2日目、あの第2章始まった2日目で行ったら、
うんうん、
あ、皆さんのグループが一番最初にクリアしたグループです。
うわ、すごい、さすが。
やっぱりね、みんなちょっとこう待ちに待ってたから、
うんうん、2年か
も、ね、もうバババって一気に行ってクリアしてしまったという
お話でございます。時間余ったんですか。
いや、でもね、ぴったりぐらいだったね。はい、そんな歌詞でございました。矢崎さん、なんかお話あります、
はい、お話、どの流れで。
あ、自己紹介ですね。
あ、びっくりした。
そうですね、あの今日も元気に唐沢さんのアシスタントを務めたいと思います。、はい、矢崎です、よろしくお願いします。
一瞬怖い話をするのかなと思ったらしなかった。
で、 はい、霊感持ってる組長こと崎山久美子です。
霊感持ってるのにホラーダメなのね。
そうそうそう、逆にあるから嫌なんですよ。
あ、なるほど、うん、リアルになっちゃうんだろうね。そうそうそう、
行こうかな、じゃあ。
やだやだやだ、
そこでラジオ収録しますからみたいな会になってるんじゃないかな。はい、では始めていきましょう。唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
そしてですね、夕張映画祭で作品が上映される、うん、あの監督さんがなんと来てくださいました。どの監督さんかな、どの監督さんかな。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
っていう感じでワイザー不動産にする。あ、面白いもん、ちょっとね、ちょっと今すごいネタバレしちゃったんで、ここまでにしといて、
危ない
危ない
、
最後のところ危なく言っちゃうところ、はい、ということで本日のテーマです。
はい、
本日は夕張映画祭上映記念映画ごく私的生誕40周年記念映画大特集ということで、本日のゲストはこちらの作品監督であり、そして主演でもある長谷川千佐さんです。
長谷川千佐です。おはこんばんちは。
そうです、
ちゃんと言ってくれた。
皆さん何時に聞いてるか分かんないので、全部対応できるように。
いいですね、いい挨拶だと思
って。長谷川さん、お化け屋敷は。
私はめちゃめちゃ苦手なんですよ。
おー、そうなんですか。
はい、暗いとこ苦手なんですけど、でも唐沢さんと久々に再会したのはお化け屋敷でしたよね。
どういうこと。
お化け屋敷、はい、プレオープン
ロマンス。
ちょっと前にこのラジオのゲストでも来ていただいた夏目監督、
はいはいはいはい、
夏目監督がお化け屋敷をやってたんですよ。
お化け屋敷を
プロデュース、
自分たちで作って、はい、怪談師さんたちが集まって作ったっていう内容のお化け屋敷を。
映画じゃなくて、
映画じゃなく
お化け屋敷という、
はい、
それのイベント、本当にやるちょっと前にテストのプレイをさせてもらったという。
あ、なるほどね。
それも、4人ぐらいでやるものなので、うんうん、っていう感じで呼ばれた中のチームの時に、
あ、それも何ですか、その脱出するんですか。
あ、それは謎解き系ですか。
謎解き系、ね、なるほど。ただのお化け屋敷ではなく、
中でなんかいろんなことがあるのでこう解いていってみたいな。
大変だ。
出会い系みたいになってます。2-2でってこと。なんか男女、
その時は3でしたね。基本4かな。
福屋さんという監督もやっている。
あ、はいはいはいはい、福屋さん、はいはいはい、
前この手のお話もした、
はいはいはい、
はい、福屋さんとこの3人で一緒にやり、
で私も福屋さんもめちゃめちゃ初心者なんですけど、歌詞がすごいんですよ。
プロ
も
すごい。
なんかもうここ怪しいなって思うとこバッと開けて、
なるほど、
あれもう開けちゃったみたいな顔されの気持ち。
なんかやだな。
これやるとこうこう動くよねっていうのを察して、やった瞬間動いたら、はい、みたいなことをやったら、なんでそれ分かったんですかみたいな後で言われたり、いや、お化け屋敷いっぱい行ってる人はもう見た瞬間に分かるのよと。
すごいプロ
だ。ここ隠しそうだよねっていうのを察しできるし、多分この動作はこのトリガーが起き、この動作をするとそれがトリガーになってこういうことが起きて次のアイテムになってということで、本日はね、生誕40周年記念のね、映画でございました。はい、お待たせしました。はい、13時まで長谷川さんが
今
回は、はい、ということで、もう長谷川さんというイメージがある長谷川さん、今回どういう作品を、生誕40周年こちら、記念映画はなっているんですか。
はい、これでは文字通り私の本当にごく私的な40歳の、はい、になりまして、私が今年
これがもうタイトルなんですか。
タイトルにもしちゃいました。
はい、
40歳になっていろいろなんかこう、それまで全然30代の時は気にもならなかったんですけど、なんか自分が持ってなかったものばかりを気になるようになりまして、私は例えば新しい家族も作ってないとか、バリバリなキャリアもないとか、私にはもう何も この40年間私は何してたんだ
って何そこまで
急になんか気になっちゃったんですね。
急に気になっちゃって、うん、もう人生も後半戦に差し掛かろうとしているので
早い
一体私は何をしてたんだと思って、うん、何かを残さないともう うん、これから先どうやって生きていいかわからないという、うん、こう切実な思いを込めて作りました、
うん、世に自分の傷跡を残しに行った。
そうですね、
爆誕
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 物語はそういう40周年の思いとかがいっぱい詰まったお話になっている。
そう、私的には詰まってるんですけど、はい、普通の人が見たらわからないかもしれないです、うん、なんかそれをちょっとファンタジーに消化して、
うん、日記とかを読んでるような感じですかね。こう長谷川さんが書いた日記を私たちが見てなるほどみたいな。あ、
それがですねファンタジーなんですよ、はい、なぜか、はいはいはい、なのでなんか全くもう違う村の話になっちゃって
村、は
いはい、まず村シリーズなんですね、はいはい、
村です。
少しずつ面白いものが出てきますね、
はいはい、村でどういう生活してるんですかねみんなね。
村でですね、うん、みんなが重い地蔵をなぜか背負って全員が地蔵を背負って、はい、生活してるっていう、
ね、ここ2ヶ月今地蔵が続いてますね。
地蔵ブームなんですよ
ねきっと。もしかしたら前回来てくださったあのお地蔵様がこの作品にも。そうそうそうそ
う、あ、もちろんですね、はい、
やっぱり売れっ子は違う。
売れっ子は違います。今日本で一番忙しいお地蔵さんですからね。
長谷川さんの作品のために作ったお地蔵さんが逆に、
あ、なるほどね、
ここから発生してみんないろんなところに使われてる。
なるほどね、地蔵はじめですね。
そうそう、原点はこの長谷川さんの40周年記念
映画なんです。ショーための、
うん、そうなんです、ショーために地蔵8体作ったんですけど、チャラさんと風山さんって方と一緒に、うんうん、それが今売れっ子に、意外と地蔵ってみんな求めてた。
そう、テレビにラジオに引っ張りだこです
らしいね。ラジオは謎ですけど映ってない
無言地蔵で、
ね、静かに真ん中にいらっしゃいましたね。
そのお地蔵様っていうのは 何の象徴なんですか、その40年間。
そうですね、
地蔵様はですね、うん、私の友達の口癖で、うん、あの人は重い地蔵を背負ってるとか言うんですよ、なんかもう人としてのなんか人間の業とか、うん、あの辛い経験をしてる人のことを、あの人ちょっと重い地蔵を背負ってるわとかって友達が言うんですね、は
い
は
い、だから西洋でいう十字架みたいな感じ
ですかね。あ、そうですそうです、重い十字架を背負ってるみたいな。
で
それがただの友達のなんか作った言葉だったんですけど、私そういう言葉があると思って、
うん、素直な方なんだ、うん、素直な方なんだな、うん、
じゃ実際もう本当に地蔵を背負って生活してみようって思ったのがきっかけですね、はい。
その40歳を迎えるにあたってこういろいろなことに気づき、
はい、
そこから地蔵を背負って生きてみようと、
そうそうなんです
よ、なったという話であっていますか、はい、
そうです40歳って結構重い地蔵をみんないろいろ背負って、
まあ、40になるまでにですか、ね、40からでもそうですね、うん、なんかやっぱ30とか40とかっていろいろとね節目になりますね、40歳迎えたばっかりの、
うん、そうなんだから僕、
ね、唐沢さんもね、
女性にさすがにあの年齢とか聞けないタイプなので、うんうん、この作品を通して、あ、長谷川さんとあの同世代だったの、うんうんうんうん、同じ年齢だったんだと気づいたという、
そうですね、記念すべき、ここまではっきりタイトルに入れてくださると、
うんうん、そうですね、聞いてくださいって
感じです。記念ですね。
そうなんです、
これが実はあのこれ撮ったのが実はちょっと僕とも縁のある場所で、
はいはいはい、
去年あのユマリ映画祭で実装機団ゾググっていうの
を、はい、ゾググ
上映したじゃないですか、あれを長谷川さんが見てくださっていまして、あれどこで撮ったんですかって、
うん、
あ、そのお化け屋敷で再会した時に聞いたんですよ、
はいはいはいは
い、いやもうそんな簡単に教えられないよ、
なんで急にそこである
の、なんで久々に会ってなんだそれはというようなことはなく、
あ、いや40歳こじらせるとこうなる
あのうちの、ね、長野の山だぜと、
うん、山だぜ
そんな喋り方じゃなかった
、ね、そんな大したとこじゃないけど、まあ、山があってちょっと開かれて、まあ、ちょっとボロい建物だけあるそういうとこなんですよっていう話をして、
うん、でオファー
で、あの台本を送ってくれて、
なるほど、
はい、で自分でこう読みながら、あ、全部あの山でできるじゃんと、こう、あ、ここだったらあの山のあの部分でこう撮っていく、うんうんうん、
なるほど、ロケーション浮かびましたか、
ちょっとシーン変わってまっすぐあそこのところでできるなっていうのは全部頭でイメージできたんで、うんうん、あ、じゃあ全然うちの山でだからできますでっていう感じで、そっからもうすぐにロケ班行って、
うーん、
それがですね、うちのあの前回のドグンもそうなんですけど、
はいはい、
とりあえずロケ班連れてって、
うん、
良さそうだと思ったらそこでやってみようみたいなスタイル、
うん、まあそうですよね、
うん、そのロケ班の画像って見れない、
ロケハンはですね、YouTube で私、はい、長谷川チャンネルという YouTube をやってるんですけど、うん、それでロケハンから今メイキングも途中まで公開してまして、
そうそう全部追っかけてるんですね。
あ、そうなんですよ、うん、
面白いですね。
ロケハンは1月後半ですかね、
そう
なんで、そうなんですよ、
真冬、
真冬で雪もなんかすごい、あの積もってて、ね、行けないとことか、
ね、雪まだ深いところですよね、そちら
の方ね、そうそうなんですよ、長野県の伊那の方です
ね、うん、
一緒に、
あ、そうそうか、
はい、はい、しないといけない、
いらっしゃい
な、行ってこいだとなんかこのなんか変な人入ってきたんだけど電話来ちゃうかもしれない
放置プレ
イ、映画がとか言ってるけど知ってる人
は、いきなり放牧はないと思いますね。
長野のちょっとかつ山の上だったので、うん、本当にこう東京の方はさすがに雪なくてもまだだいぶ残ってて、
う
ん、
ね、そうで
しょ
うね、
道もちょっとこう雪だらけでここ車進めないねみたいなところがあったりとか、うん、あともうメイキング見てもらえばわかるんですけども、うんうんうん、川のシーンとかが必要なので、うんうん、川見行ったら、はい、あれ川雪だらけなんだけど、
うん、そうそう
ですね、凍ってるし雪なのか、
うん、そうなんですよ、
だからもう川入ってこうしたいんだけど、もう雪だらけだからどっからまずそこ降りていけるかわからないし、うんうん、そもそもこの雪溶けたらすげえ人工物だらけになってるかもしれないから、うん、
確かにね、そっかそっか、全容がちょっとねまだわからないけど、
あったのが、うん、なんと最初にここで撮ってみようかなみたいな思ってたところで、ロケの時は雪だらけだったので、うんうんうん、ぴったりハマりっていう、
うん、すごい、うん
うんうん、
それもぜひあの長谷川チャンネルのメイキングで追っていくと、だんだんとその過程も、うんうんうん、最初ここどうしようかと言ってたのが解決していく流れも、
うん、なんか気持ちいいですね、うん、そういうのね、
あ、そうですね、
うんうんう
ん、なんかそういう村シリーズが好きなんですか、
は
い、
そうだ
った、そうですね、あの
昨年はくっつき村で人がくっついているっていうお話で
うん、うん、はい、まあそうですね、まあなんか普通の映画撮っても、うん、普通の映画っていうかその私の日記みたいな映画を撮っても、うん、まあそんなにまあ見てくれないかなというか、
わかんない
でしょ、
長谷川さんマニア、
そうですね、
なんか面白そうな気はしちゃいますけどね
ま
あでもね、せっかく撮るんだったらみたいなね、
撮るんだったらもうなんか、うん、みんなが思いつかないような発想で映画を撮ろう、
いや、うん、素晴らしい
ところで、はい、村シリーズになりました。
インスパイアってその友人だったりが多いんですか？
そうですね、友人と話しててが多いですね。一作目のくっつき村は、うん、なんか日本昔話を見てたら、うんうんうん、昔男と女はくっついて生まれてきたのじゃみたいな、
うん、があったんです。
すごい
なんかそれくっついて、人が背中合わせにくっついてたら動きとかいろいろ面白いことができるなみたいな、うんうん、トイレとかどうするんだろうみたいな、
そう、確かにもろもろ大変、
無理じゃなくて背中合わせですもんね、
うん、そうなんですよ、
面白い、なんか一つ思いついたり見たことをそのままにしないで、そっから何をしたら面白いだろうなって考えてるところが、うん、やっぱり脳の作りが違うんだろうなと思いますね。
そんなことないですよ、
はい、なんか素直だったりとか、その感性に素直に生きてらっしゃるんだろうなっていう感じがしました。
うん、今回のその村シリーズはそのくっつき村とはもう全く全然
関係ない
、繋がってない。
あ、でも実は最初のシーンとかは同じものを使ったりとかしてて、うん、まずそうなんですよ、東京で
趣味があるんですね、その前回見てる、
そうなんですよ、ちょっとシリーズものというか、うんうん、東京でちょっと私がなんか40歳になって、まあ、思い悩むことがあってバイクにまたがって旅に出るんですけど、
はい、言うとか
面白いなすごい面白いな
そのバイクシーンは同じものを使ってたりとかします。
なるほど、
すごい、うん、
組長も面白いよね。
その組長と話してたら、その組長の言葉がインスパイアされて、
そっかそっか、
第3弾
どうぞどうぞ、ね、今度じゃあもうブレインストーミングをしましょう、
ね、今後地蔵をどうするかっていうのをね、後でゆっくり話し合って
もら
って
、ね、地蔵ももっと使いたいです
ね、せっかくなのね、
地蔵村、まあ国史的40周年記念っていうのはもう地蔵が出てるので、
はい、
みんな地蔵村と言ってたんですけど、
はい、
分数はのくらい、
あ、今40分ちょうどぐらいですね、
やっぱり40周年だから、
なるほど、そのような
意図してなかったけど、そうなのかな、
多分1年の重みが1分になってんじゃない
かってことはもうここから1年間で40回は上映した方がいいと思いますね、
うん、あ、そうですね、
まず1回目が夕張映画祭ですかね、
あ、そうですね、
はい、今年の夕張国際ファンタスティック映画祭は7月の終わりに上映ですよね、
はいはい、
ね、その時に見られるんですね、
で Hulu で見られますね、
はい、
はい、ぜひ40回見てください、
そうですね、40
回ですね、そうですね、 Hulu なら見れるし
40回見ればいい、40つながりで
ちなみにホラー、
ホラー
これもファンタジーですかね。ホラー要素はないですか、はい、うんうん、怖くないですよ。
だけどちょっとダーク要素がある、うん、あの前回のくっつきも裏もそうなんだけども、うん、ファンタジーではあるんだけどもちょっとこの人間のこう、うん、暗い部分というかダークな部分が入ってるっていう、うん、
ちょっと歌詞が大変な役やってたりとかしてます、
うんうんうんうん、あらかい唐沢さんもお地蔵さんぐらい忙しいですね。
そうね、
忙しいですよね、
ね、いろいろと。
そうだ、思い出してた、そうか、あのシーンか。いや、自分の中ではあの
思い出した、
なんか役というよりも制作だったので、うん、ちゃんと進行してくれみたいな方がうまく、うん、待っていこう、あの撮影進んでくれたら嬉しいなとか、うん、長野の人も楽しんで帰ってくれたら嬉しいなみたいのが、うんうんうん、頭にいっぱいあったので、
それ、地蔵村の方ですね。
地蔵村の方です。
制作もやってくれて、
はい、今回
で、ね、はいはい、初日とかのセリフをだいぶ飛ばしてたダメな自分を思い出してしまった
セリフもあったのに、は
い、だいぶせっかくいいね、そんな大切なシーンでこう喋るところとかあったのが、うん、そうだ、とちったなと、自分何やってんだって初日で思ったなっていう、
役者だったのにな、
クリエイターになった、クリエイターになった、
社会人になっちまったよ、
はい、で今回のですね、あの、はい、地蔵村結構いろんな方が出られているんですよね。
はい、そうです、
うんうん、で皆さんはもう監督さんだと思っているあの人が、
う
ん、
おお、
うんうん、
さっきもちょっとお名前が出たあの、はいはいはい、脇屋敷を作ったりしている、
うん、あの方とかも、うん、あ、そうなんですか、
はい、
すご
っなんですよ、夏目、
はい、
太一郎さん、
はい
はいはいはい、出演されてる
んです、出演されてるんです、
お
ー、あの人も役者さんもなんなら役者さんなので、
あ、そうなんですか、はい、なんかもう監督さんのイメージしかない感じですね、
うんうん、
結構もういろいろ捉えてるけど、やっぱりこう出る方もやりたいっていう人、
うん、めちゃめちゃいい俳優さんでした。
あ、なんと、はい、楽しみですね、
もう絶対カメラ前に、多分監督さんだから、うん、どの位置が一番
映えるって
映えるとか分かってるんだと思うんですよ、最後までこうカメラ前で演技してくれて、
はいはいはい、
すごい助かります。
なるほど、助かります
それそれっつって、
はい、自己演出完璧、うんうんうん、はい、
そしてなんと前回ここに座っておられた、
はい、はい、お地蔵さん、
うん、
お地蔵さんの隣に座っていた、はい、そのお地蔵さんを作ってくださったチャラさん、
チャラさん、チャラさんも出られてるんですか、
出演してます、
そうか、はい、すごい豪華、
せっかくみんなで長野行ったんだから、はい、もうみんなでも出ようぜみたいな、
出ちゃえみたいな、
なんか私何も言ってなかったんですけど、うん、チャラさん俺の分の着物も一応持ってくよみたいな、あ、多分出たい、
やる気満々、うん、あ、そんな感じにしますね、うん、チャラさん出そう、
出た方がいい、
むしろ、うんうん、
もったいない、
確かに、
で映像で見たらすごい合ってる人、
うんうんうん、
あと着物着てこのあの感じ、あの
合ってる合ってる、
すごい村感が
確かに村感は出ますね、今おじさん2人しかいないけどそんなことないです
よね、はい、女優さんも出てるし、
ね、出てらっしゃ
って、はい、私だってするんですにも出られていた、
はい
はい、長谷川さんがじゃない、
長谷川さんここにいる
小林真由子さん、
はい、あ、小林真由子さん、はい、はいはいはい、
結構重要な役で出てる
し、あ、そうですか、そうですか、
主演は
私、はい、長谷川さん、
なんと豪華、
そこは外さない、
はい、なんかもう全員監督ぐらいな、もう、
あ、そうですね、
何でもできる人たちが、
確かに、そう考えると監督していたりできる人がいっぱいいるっていう、
だからね、
な
かな
か何でもできる人がいっぱいいる、
ね、
すごい、
撮り方わかんなくても、じゃあこうしたらいいよみたいなアイデアが山の上に出てくる、
すごい、
確かに
全員出ちゃうんですね、
こうしたらいいんじゃない、明日の日本じゃないみたいな、
てんやわんやんだけど
結構手伝っていただきました、夏目さんとか、はい、回ったみたいな、
うん、
あの昆布とか、
あ、でも現場楽しそうですね、
今回本当あの長野に撮ったね、長野の方にもたくさんお手伝いしていただいて、
あ、地元の方っていうことですか、
そうなんで、それはなぜかというと、その去年撮ったあの中曽祈願俗具をあの長野で上映したことがあって、
はいはいはい、
その時の、うん、あの企画をしてくださ、長野の上映の企画をしてくださった方に、うん、今度また長野で撮るんでっていう連絡したら、うん、あ、じゃあどんどん協力するし、いろんな方を
あら素敵
あのご紹介できるよっていう感じで、でなんならちょっとロケハンもしてくださったみたいな、
あ、そうなんです
ね、すごい
方が一番ですよね、ロケハン、
笹毛さんという長野の方がいたおかげで長野の人たちともつながり、
素敵な関係できましたね、
うんうん、
これきっとまたこの作品も長野でやりますよね、
そうですね、あの伊那で、うんうん、伊那の創造館で映画祭がやってるんですね、はい、10月か11月あたりなんですけど、うん、その時にかけて くれるってことなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、地元の方嬉しいでしょうね、うん、
そうですね、自分たちが出てる作品を、うん、
ね、
ただまあそれが短編映画祭なんですよ、うんうん、で今40分あるんで、まあ、なんとか30分以内
にちょっと編集しないといけない、
そうなんですよ、
30歳ぐらいまでの思い出にしちゃって
10歳若返る感じで
若返って、そうですね、伊那バージョンを
伊那バージョン、
バーガーみたいな、
ニーナバウアー、
ちょっとエキストラの方多めに巻いて
そうですねエキストラの
方サービスカット
出演時間をそうそう
あそうなんですね、なんかいいですね、そういう地元の方にね、うん、お手伝いしていただいて映画祭にもって
映画祭最初紹介してくれたのが、うん、あのゾグの音楽を担当したアットエクユミさん、
ユミさん、はいはい、
だから正直ね、ゾグからいろんなものが繋がってる
すごい、
ユミさんが紹介してくれて、じゃあ長野で上映ゾグできたし、それで今回も長野の人をお手伝いしてくれたし、
うんうんうん、すごい繋がってる、素敵、
なので引き続きもう長野の方でどんどん映画撮っていきたいなと、
うんうんうんうん、そうですね、
場所が出
かかるし、長野で撮りたいといえば、うんうん、全然あの場所も、
はい、ありがとうございます、今ご相談しますね、
そういうアイデアは、
あそうですね、次の映画とかに、かに
また、ね、また
村とかであれば、
何村かな、
そうそう、何村になる
か何村にしようかなと今考え中なんで、そこはあの
組長とちょっと話していただきたい
アイデアをちょっと
不思議なアイデアが来ると思うんで受け止めてあげてください、
都市村、
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 都市村って何、
逆にあの
都市とは
あの都市ですごい発展してるとこなんだけど、みんな
シティのことね、
まだここ村だとぐらい思ってる、
はい、なるほどね、
じゃ逆に長野じゃないってこと、港区とかで撮るってこと、
そうです、
はいはい、なるほど、
そういう人たちがなんかこう逆に山の方を来て、
面白い、
これはもう最先端だからこういう山っぽくなってんだと思ってるみたいな、う
ん、なるほどね、さチャラさん出られるかな、
チャラさんは特殊造形でなんかロボットとか作ってもら
うロボット中に入ってもらうとか
人だ、
はい、ウケるな、楽しみだな、
感じでもう、ね、なんかご相談皆さんあればどんどん、
う
ん、
そうですね、
気楽に行ってもらえれば長野の場所勝ちますし、なんなら長野の人ともつながっておりますので、
うんうん、
このラジオを聞いてくださってる人もなんかあればあの唐さんの方まで
ね、お
ツイッターとかでもいいんで、
は
い、
長野でロケしたいですって、
長谷川さんもその時また何かあれば、
ね、あお願いします、
ね、せっかくできたご縁ですからね、はい、このまま大事にしてね、次につながったらいいですね、
全然あのエミさんが撮るとこはない
し、う
ん、
あ私ですね、
組長は多分撮らないな
映る方がね、
あそうそうそう
映る
ひっちゃかみっちゃかだと思う、私とか
それはちょっと面白そうだけど、
占いムービーとかじゃあ、
うん、そうそうそうそう
っていう感じでどんどんもう映画制作を進めてまいりますので、皆さん気楽にご連絡ください、呼ばれなさい、楽しみだな、
すいません、まだやってますか、
いらっしゃいませ、こんばんは、
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております、
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます、
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
嘘つけ
という感じで、ワイザワ不動産が、
あまたかい好きだね、その話ね、
いくらでも語れることがあるんですよ、だから今日、うん、映画の話よりもしかしたらそのワイザワ不動産とかねっていう話で、う
ん
う
ん、みんなそ
っちに検索しようかもしれないなというような気
もしてたんですが、
ということでもうあっという間にエンディングとなってしまいました、
はい、残念、
長谷川さん、では最後告知を、
あ告知、はい、はい、ありがとうございます、
いっぱいある、
うん、実はですね、私なんか地蔵づいておりまして
なかなか聞かないニュースです、地蔵づいてまして、
そうなんです、はい、地蔵村を撮った直後にですね、はい、自分の主演映画で、はい、狭山市下水野の化け地蔵っていう映画に、
お地蔵さんだ、
そうなんですよ、出演しまして、そう、それが8月13日に狭山市で上映会があります、
はい、
また
埼玉の狭山、
そうなんですよ、狭山に化け地蔵って本当に地蔵があって、
うん、
それをテーマにした、はい、映画です、それもまたツイッターとかであの詳細告知します、は
い、地蔵ついてますね、
地蔵ついてるんですよ、
怖くはないですね、
地蔵はそれ全然怖くないと思います、ホラーじゃないです、ファンタジーみたいな、
地蔵女優としてちょっと、
ちょっと
に推して
くる、そうですね、
きっかけに
私を出すと地蔵ついてきますよ、うん、みたいな、
バーター、地蔵バーターとして、はい、
8体までいけますけど、
8体までついてきますけど、
なんなら8体までいけますけど、
そうします、
はい、狭山の映画祭と、あと夕張映画祭ですね、
はい、
はい、
忘れちゃいけない、ひみさんも何かそういえば、
はい、おそらく私も夕張映画祭の方に、はい、ちょっと上映していただける作品があると思いますので、
うん、前だとなんか投げてたような、
はい、そうですね、はい、そうです、
なんかちっちゃい丸いものを投げてたようなあの
シリーズ、はい、昔前回もそれで夕張行っているので、うん、はい、はい、詳しくはツイッターを見ていただけたらと思います、 Hulu でも見れます、よろしくお願いします、
うん、
はい、
はい、そして、まあ、歌詞としてはまずこの長谷川さんの、40
周年の地蔵村、
はい、映画祭、うんうん、僕も出ておりまして、
うん、
あのもう頑張って制作しましたので、
うん、
ぜひ皆さんまずは Hulu で夕張映画祭で楽しんでいただけたらなと 思います。そしてなんとついこの間、うん、あの全然違う企画で、はいはい、長谷川さんに会いまして、
はい、
あやかし話とい う、はい、あのさっきも何回も名前出てる、はい、チャラさんが監督している NX2 でやる、
はいはいはい、
この朝やって
る、朝やってるやつですね、
はい、妖怪出てくるやつ、
子供に見せるエグいやつですね、
は
い、で
ちょっとあのまだいつ放送かは分かんないんですけど、まあ、7月放送なので、うん、でかつ YouTube でもちょっとの期間だけ見れるので、もしかしたらそろそろ見えてるかもしれないし、そろそろ放送かもしれないみたいな、
なるほど、
そちらの方もね、それもなんと地蔵で撮る、は
い、地蔵出てます
か、ね、はい、なら地蔵で全地蔵出ちゃってますみたいな、
オールスター戦じゃないですか、
オールスター地蔵出ちゃってるっていう
神8、
まあ、はい、
いやいや神じゃないから
何色もしますじゃん
ぜひそちらもお楽しみください。そして、はい、なんと久々にエムズカンティーナで
イベント、おー、エムズカンティーナ
何年ぶり、2年ぶり、
やっぱりコロナ前で止めちゃったので、
う
ん、やっぱりコロナ
中に落ち着いたら、ね、
はい、やろうと思ったのが、そろそろいいかなっていうことで、
うん、久々にボードの聞けると嬉しいな、
ホラー企画になってもらって、ちょっとまあこれまでと変わった上映会にしたいなと、あの、まあ、テラホラーとかいろんなことをやってきた中で、この部分をちょっとピックアップしてやってみて、好評ならもっと大きくしていこうかなみたいな上映スタイルのものをやってみようかな。多分もう今公開されてると思うので、今ちょっとまだあの詳細が、
はい、
あのこの時間では
制作中ですね、
はい、制作中なんですが、はい、あのツイッターとかで載ってると思いますので、ぜひそちらよろしくお願いします。
なんかね、人を呼ぶイベントができる、まあ、夕張映画祭もそうですけど、なんか少しずつ日常が戻ってきた感じがあって、そうそう、嬉しいですね、当たり前だったのにね、前はね、
さあ組長は、
組長はね、相変わらず占いぼっかしてます、
うん、
そう、私占い師なんで、
あ、そうなんですか、で今度お願いします。
最近
どんな結果出た
んですか、どんな結果世の中の、うん、あ、でもね、6月から9月ぐらいまではみんな結構モヤモヤが晴れる時期ですよ、う
ん、晴れる時期なの、
梅雨なのに、
え、そうそう、梅雨なのに、
梅雨なの、
梅雨なの、
心のモヤモヤがみたいな、
そうそうそう、9月にかけてみんな、
はい、まだまだお話聞きたいですが、ここでお別れになってしまいました、来てもらいました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と、
アシスタントの矢部崎と、
はい、お手伝いの崎山久美子と、
ゲストの長谷川千佐でした。
ありがとうござい
ました。
なんかね、これから出られる作品も作られる作品も気になりますね、
はい、ありがとうございます。
みんなで追っかけていきましょう。
できたら一回あの占ってもらって結果どうなるかを見てみてもいいかもしれない。
これから地蔵と一緒に見てた方がいいのか、
唐沢和道ラジオ始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。みんな夕張映画祭見るんだぞ、
見てね。